その前にちょっとですね、これは今朝朝早くですね、そこの前朝早くからまたずっとですね、さえずっていた小鳥なんですね。これ2羽おったわけです。この鳥は普通はこういうふうな町中にはあまり来ないんですけれども、少し前からですね毎日来てるんですね。だいたいこの小鳥っていうのはほとんどの人にとってはとってもあんまり馴染めないわけです。鳴いてても正体、体が見えないわけです、ほとんどですね。折っても太陽の光でこう黒くなってですね、逆光で空が背景になると、どんな鳥か見えないで、声を聞いたところで調べようがないと、ほとんどの人の場合ですね。だからまあ知ってるのはカラスとかスズメとかとかいうぐらいで、他の鳥になるとアウグイスぐらいかな。これはもうだいぶ前に私の家の前でですね、群れで来て、前の大きな柿の木でたくさん鳴いていたから、それで調べて私もだいぶ前に分かったんですけれども、このところで鳴いてるのは初めてぐらいなんです。これは河原ひわって言うんです。河原ひわ、これは今日朝早く来ておった枝川さんとかですね、増田さんとかは直接見てもらったんですけれども、そこの電線に止まってですね、これはですね、礼拝の時にこういうふうな、前も全校集会もですが、どうしていいのかと思う人がおりますが、イエス様はどうやるか、野の花を見よと、鳥を見よって言われたんですよね。小鳥を見よと、イエス様はこう部屋の中で言われたこともありますが、野を歩きながら言われた、船に乗っても言われたんですね。ゆらゆらする絵の中でも自由に花を見たり鳥を見たり動物を見たり、あるいは昆虫を見たりして教えられた。そういうことですね、あの鳥を見よと、誰も世話をしてなくてもですね、いわば神から与えられたさまざまな能力によってですね、生きているではないかと。だから明日のことを思い煩うなっていう、そういう非常に重要なことを言うために、野の花を見よと言われたんですね。イエス様の教えってこの部屋の中だけとか本の中だけにあるって大きな間違いなんですね。河原ひわっていうのをですね、そういうことで、まあ、この鳥のこのさえずりの中にも神様の思いが込められているという気持ちで、何かのこうメッセージがですね、神様がそれに託している。我々人間もですね、非常に弱い汚れたようなもんだけども、その汚れた人間の神様の言葉を託してそれを伝えさせるわけですね。完全になったから伝えるものではないわけです。ちょっと河原ひわどんなのかっていうのをですね、こういうちょっと待ちますか、大きなスクリーンがパッと出せるんですけども、これは私が撮ったのではないよ、ここで撮ったものは黒く見えますので、はい、こういった声ですね。気をつけてまたどっかでですね、聞いたら、あ、これは河原ひわだというふうに思い出してもらったらいいと思いますね。そうです、そうです、目ぐらいです。このところがとても気に入ってるのかですね、夕方から朝からずっとですね、お料理に来てさえずってるんですね。今これは 2羽が共に、あの電線のところに止まってですね、それが松の枝のところにも入ったりして、さえずり合ってたわけです。ですね。あんまり美的じゃない例えは言わないでくださいね。はい。ですね。みんな見ましたか？今のこの機会逃したらもうないからですね、一人で行ってるわけです。はい、この声、河原ひわっていう小鳥ですね。はい、いや、元はですね、こういったものも、例えば河原なでしこでもですね、一番最初見つけた人が、昔の河原っていうのは非常にとても何もなくてですね、自然の状態とか、そこに雑草いっぱい咲いてたと、そういうところから河原なでしこと言ったけども、今頃河原には全然違うとこないわけです。本来山、野山ですけど、野にはもうなくなってるわけですね、人がたくさん。だから山にしかもう河原なんですほとんどないわけですね。まあ、そういう状態で、名前というのを最初に見出した人が、ここだ、どうもここにあると思われて名前をつけることがあるか、後から間違ってたっていうのがよくあることなんですね。はい、まあ、それはそういうことです。そういうことで、 絶えず私たちは神様からのメッセージというのをですね、本だとか会議だとか学問とかそういったものだけからだけ汲み取るということは大きな間違いだということですね。昔は本すらなかったんです。長い年月、江戸時代のたくさんの人たち、信仰の上に自ら命を捨てるぐらい、すごいこう拷問にあっても捨てないほど、我々よりもはるかに強力な信仰を持っていた人も、学問したわけじゃないです。本を読んだからではないんですね。そういうことで、ね、信仰というものは本の中だけには決してないということをまず知らなきゃならない。本を研究したから分かるというものでもないわけですね。はい、まあ、それはそういうことです。はい、それからですね、今日のところ。今日のところはとっても初めて読んだなんか驚かされるような表現なんですけれども、けれどもこれはですね、ここだけを取り出すと非常に驚くようなけれども、そのすぐ前ですね、すぐ前のところ21節から見たら、その関連でも言われているのがすぐに分かりますね。あなた方も聞いてる、これ人を殺した者は裁きを受けるっていうのは、これは重大な罪だけれども、場合によってはですね、例えばなんか農作業中に大きな釜、いや、あのクワみたいが飛んで誰かの近くにおった人頭にあって死ぬとかですね、そういうこともありえたからですね。それとか正当防衛っていう、そういうこともありえた、まあ、そういうふうなことがあるから、そこではっきり裁きを裁判をしなきゃいけないと。人を殺したら非常に本来は厳しい裁きだ。だけどもそういうふうに全く悪意がなくってですね、殺す人の命を奪うこともあり得るからという意味で裁く。ところがここで骨に並べられているのが22節です。兄弟に対して腹を立てるなんて言ったら、これは誰でも日常的に起こるようなことですらあるわけですね。だそれと並べられているわけです。あるいは誰かにお前バカだとかでアホだとか言う、あいつアホだとかノロマだとか、なんかそういう見下すようなことを言うだけでですね、殺すや言うことと同じようなレベルに置かれているということはとっても驚くことです。これは相手の人格という人間そのものを一応否定するからですね、否定してしまうことだから、それをずっと奥行くと殺すとこまで行く。そうですね、相手を殺すや言うことも完全にそれは相手の人格を否定する、なければそんなことできるはずがないわけです。殺すという前にですね、まずバカにしたり、あるいは怒ったり憎んだり見下したり、そこから始まって現実の行動になるという。だからその目というものはこういう感情にあるということで、それからそれも裁きを受けるというぐらいなわけです。で、そういうことをして、またこの前言いましたように、許しを受けなかったら私たちはまた日常の裁きのためにですね、厳しい裁きを受けるんだと。だから和解をしなさい。これ最後の前のところですね、26。これは別のところでイエス様が言ったように、私たちすべては莫大な罪の借金を担っている。それをイエス様が許して、死んでまでして許してくださったのに、他の人、あいつあんな悪いことしてる、こいつはこんなことしてるとか言って咎め咎めしておったら許されないということですね。そのような基準で、今度はさっきも言われたように、人間この社会の一番基礎って何だろうかと。もうじき総選挙、選挙ありますね。そしたら一番大きな争点としては経済問題、要するに食べ物の問題、お金の問題と。けれども聖書はそういうことを言ってないわけです。第一、お金が、経済がですね、戦後、私は敗戦時の外国生まれです。非常に貧しい生活を知っているわけです。バナナすら極めて高価で買えなかったと。卵一つで食べられなかったという。ですね、今はもう断然豊かになってるですよ。ですね、バナナ一つ、卵一個は食べられない人、回してどこにおるか、おらないわけです。ほとんどおらない。ほんなら、あの戦前戦後の私たちの時代と今の時代と、はるかにはるかに経済的にお金良くなったけれども、家もきれいになったけど、それで心まできれいになったのかと、のことは全然ないですね。むしろ昔の方がどっとですね、素朴であって、人間関係も良かったということをいろいろ思い出します。今だったアパート、高層マンション、非常に高価なマンション、隣の人が何してるかわからない、どんなことを考えてほったらかしと全く無関心になってですね、非常に、阻害されている状態にもなってきておるし、小さな子供すら先生に対して反抗したりですね、勝手に死後したり外に出て行ったり、そんなことは以前私らは考えられなかったようなことですね。 まあ、とにかくそういうことを見ても分かりますように経済問題が第一であるはずがないんだけど、この世ではそういうことを言います。これは常識ですね。経済問題からまた戦争も起こったではないかということです。それで、けれどもどんなに戦争がなくても日本憲法9条が70年続いたから、幸いのことに誰かを殺すということが軍隊でなかったわけです。それが大きな転換期を今迎えているということで、まあ、選挙でもですね、野党は大きな争点にしておるわけなんですけど、それをしたら票が逃げるというんで、今は経済問題、目先のことをしているというふうなことで、過半数を取った場合にはもう今度はやるとかいうようなことも周知のことです。ここにあるようにですね、人間関係のもと、これはそういう経済問題と全く別のですね、この人間はそもそも何から生まれた、男女の関係から生まれた、男女の関係とはあらゆる人間社会の根底にあるという見方があるわけです。しかもですね、他の会社とか仕事とか友人関係では決して新しい命が生まれたりしないわけです。新しい命が生まれて永遠に続いていくわけですね。そういうものを生み出す関係が男女の関係、結婚関係だから、だからそれを生まれただけでなく育てていくというですね、我々も誰かが育ててくれたわけです。教育には育てない、みんなそういう元の元はといえば経済になるって男女の関わりだったわけですね。だから聖書って、ね、非常に深いところを見てるわけです。目先のこと、お金さあったらですね票入れるぞと、そんなふうな目先の狭いことでは全く言ってないということなんですね。そういうことでこの男女の関係を非常に重んじているという、さっきも話があったように旧約聖書ではですね、結婚しているもう男性がですね、奥さんのある男性が別の奥さんと関係を持ったりしたら両方とも死刑だというわけです。そういうことを許したらですね、これは社会の秩序、正しいあり方根底が壊れるという見方を2000年3000年も前から知っておったからです。これは現代と非常に大きな違いが出てくるということですね。嘘を言ってはダメ、これは昔から今もそうですね。でも日本のトップですらも必ず消費税上げると断言したと今度は伸ばさないというのは、いとも簡単にですね、それもまた選挙のなんかのために伸ばすということもありました。一人に対して嘘じゃなくて1億2000万に対して嘘ってのは、これこそすごい良くないことですね。そういうふうに、でも嘘は言ったらいけないかなんか正当化しようとしていると、外国の方行った会議まで使ってですね、外国に、まあ、そんなこともありました。でも嘘はいけないとはっきり言ってる。けれども男女の関係においてはですね、間違った関係では構わんじゃないかというふうな考え方が非常に広まってしまっておるわけです。で、だから子供を産んでも捨てるとかですね、育てないとか、あるいはいじめるとかいうことまで起こる。で、すぐにまた離婚をして別の人と結婚すると子供が邪魔だからいじめる、まあ、そんなことまで起こって、男女間の元の元っていうものを私たちが、人間がですね、曖昧にしたら様々な暗いこと、良くないことが起こるということですね。それは社会をよく見たら分かることなんですよね。で、まあ、そういうことでこのように、社会の基礎は一体何なのかという、こんなことは一般の新聞でも一切言われないですよね。私たちも聖書の見方をして初めて本当の深いものの見方を教えられるんですね。学校教育をいくら受けてもこんなことは一切教えられないことです。で、この深さというものは、私も聖書を始めても50年も近くもなります。毎日どんな時でも、山へ行く時でも外国行った時でも、聖書を1日たり全く読まなかった日は1日もない。それだけ読んでも読んでもその意味の深さっていうものは全部分かりましたというのは全くないわけですね。こういった歌詞もそうです。こんなところ分かってるという奥がいろいろとあるわけですね。でここのところもですね、そういう基準を言ってるわけです。究極的にこの私たち人間のあるべき姿が記されていると。 さっき言ったように怒るということは誰でもしてしまうわけです。だけどこれは正しいあり方ではないし、それをそのまましとったらひどい時に殺すとこまで行くんだと。だからその出発点でこの神様はそれは間違った心の思いだということをしていて知らせておるわけですね。そんな間違った思いがでも出てくるのどうしたらいいのかと。だからこれもさっきも言われたように、そのためにイエスは来られたと。犯してしまう罪を許していただいて清めていただくという道を備えてくださったというわけです。ここのところもそうですね。ここも非常に厳しいことを言われている。例えば、みだらな思いで他人の妻を見てそのまましたら、その他人も横取りしたらです、ね、自分の家庭も破壊する、相手の家庭も破壊するわけですね。妻ということは家庭があるんだから、そういうふうに根底を破壊するものを作るから非常に厳しいことが言われている。旧約聖書では両方とも死刑だというぐらい、この問題の重要性を知ってたからですね。それで、今日ではそういった問題の重要性を言わないでですね、なんか否認をしたらいいだとかですね、この聖書的な考えた驚くべきようなこと、否認をしたら、そしたらこういった不正な関係を持っても構わないんだというようなことは堂々と教えられたりする。性教育だとか言ってですね、そういうのも聖書の基準を知らなかった、そりゃそうだと、望まない認証をしてその子供は困るだろうと、本人も困るだろうなんて、あるいは妙に堕胎をすればですね、殺人にもなるし本人も体も悪いとか言って、そういうような次元で話をするわけです。もともとそんなことする前に、そもそもですね、不正な関係を持つのが悪いわけですね。それを言わないで、そんなのそういった否認をした方がいいしてするべきなんだ、どの頃こんな次元でとどまっているということです。はい。それでここで見ただけでも他にこういう犯したことになるからと、精神的にさっきの怒っただけで殺すことにつながるというわけです。そういう一連のことを言ってるんで、ここだけここに厳しいんではないんですね。別のヨハネの手紙では、人を憎むことは殺すことだとはっきり書いてあるぐらいです。聖書ってのはそういうものです。私たちは毎日の新聞や雑誌やテレビで当たり前と思っていることがですね、全く違うということ、間違っているということは聖書だけはっきりと教えてくれている。これが真理だからこそ3000年経ってもこれは内容変わらないわけです。ものすごくたくさんの文章を書く人、天才的な小説家、いくらでも次に出てくるわけです。みんな消えていったわけです。ですね。不思議な力を持っているのは、これが究極の真理だからですね。これは真理じゃない、ごまかしだ、神話だ、どうこういう人、ついから次で昔から現れた。でもみんな消えていくんです。時間という強力な古いにかけられたら、みんなそういうものが古いわけで、今でもおるですよね。こんな聖書なんか神話だと、んな良くない、空想論だ、理想論だと。でもそういう考えはみんな消えていくだけなんですね。はい。それでここで右の目がつまずかせる、目でそういう悪い思いをするんだって、目をえぐり出すとか言うけど、前もこの前ちょっと言いましたよね。目をえぐり出してもですね、心の中変わらなかったらそれは関係ないわけです。右の手で引っ張ってくる、別の女の引っ張ってくるような悪いことをする手だ、切って落とせという。だけど手切って落としても心は切って落とせないわけですから、これは厳しい表現をして、いかにこの問題が重要かというための言葉なんですね。そういう表現に過ぎないわけです。だからイエス様の弟子でも一人でも、右の目で女の人を悪い思いで見たから身をえぐりで捨てました、誰一人おらないわけです。ですね。盗んだから切って捨てましたと、そんな人もいないと同じです。処罰としてはですね、残酷な刑罰でそんなことをするということもあったわけですね。それはそれということ、それぐらい重要だと。でこの厳しい高い高い標準に誰もできないと。だからさっきも言いましたし、イエス様が来られて、あ、これは本当の正しい標準が外れたと思った時に、イエス様の十字架を見上げて許していただくと。そしたら許される。それはあの十字架で一緒に十字架で張り付かにされた3人、イエスだと思い、2人おったですね。1人は最後までイエスを罵った、お前が神の子になったら自分で自分を救えと。今でもそういう類のことはよく言われますよね。お前クリスチャンだったら神様助けてもらえ、お前にそんな不幸がいっぱい起こるじゃないか、神様おるはずがないというふうにあざける人は昔も今もたくさんおる。でもそれは2000年前からはっきり書いてあるんですね。最後まで罵る。ところが一人は、自分はこんなふうなひどい十字架刑、極刑に合わせられるのは重い罪をした、仕方がないと。 当然だと。だけどこのお方イエスはそんな人ではないと。あなたが天に乗られて行かれる時、復活して行かれる時には私を覚えてくださいと言っただけで全ての罪は許されたということです。あなたは今日パラダイスに行くと言って、いやパラダイス一番乗りという感じですね。この世の裁判ではそんなことはできないです。非常に悪い人を殺したり殺したりしてですね、何も罰しないで一番良いとこさっと一番乗りということはありえないわけです。そのぐらいこの世の標準と聖書の言う神様の愛の標準とは違うというわけです。ですから私たちはこんなことは空事だと、厳しすぎる、あまりにも現実的じゃないと言うても意味がないんですね。だからイエス様は私たちの弱さと汚れを知らそうとしている。それを知った魂がこの三条の真理は最初にだから書いてある。心貧しき者はああ幸いだと。徹底してそれに自分がどんなにできないものか、弱いものか、間違いばかりの存在かを思い知った心が心貧しきそうなんですね。だから五章の最初に書いてある。三条の真理。で、そこからイエス様を仰いだら天の国が与えられると。許しも与えられる。力も与えられると。いうことであってですね、善行いっぱい積んでですね、神様喜ばれと違うわけですね。どんなに善行積んでも人間は必ずどっか悪い気持ちが残る。こんなこと自分はしたと。してない人をどっか見下す。で、何かお返しを期待すると。そういう非常に汚れた思い必ず決まっとはずです。だからそれを評価してくれなかったら、なんか怒り出したりやめてしまうことになるわけです。ですから、そういうふうに、聖書は何も知らない人はですね、なんか良いことばっかり、綺麗事ばっかり書いてあるって大きな間違いなんですけど、ほとんどの人はちゃんと読んだことがないからですね。そして間違ったことは文化人やら学者が言ったところできちんと批判もされないわ。批判しても載るや新聞にも載らないからですね、テレビでも。はい、それでまあこういったことが分かる。それとこの31節からのこと、離婚っていうようなことの問題は今日でここは当たり前、だからシングルマザーっていうのがたくさん出てきてしまった。当たり前の社会現象にシングルマザーっていう、若い時にそういうことになったらどうなるかといえば、当然ですね、そのお母さんも一生懸命働かないといけないから、子供をどこか預けないときには保育所もいっぱい足りなくなって、保育所をしてもしても、あるいはその介護する保育士も足りない足りないと、給料も上げる、それ全体としてまた福祉がまた膨らむと、もうどこまで行っても本当の解決はなかなかつかないわけですね。たくさんの人が待って。で、この問題に関してもですね、簡単にくっつくというか結婚して、また簡単に分かると、そしたら夫も妻も非常に痛手を負うという、これは少し前の毎日新聞のたくさんの人の統計に出たんだけども、人間が特にストレスを感じるということの一つがですね、やっぱり離婚問題だということ、それがさまざまな他の病気にもつながっているという人が非常に統計的に多いということですね。大量のデータから新聞にも載ってたわけです。それが非常なショックを双方に与えるということは確かなことです。そしてその子供にもですね、子供にも場合によっては永続的な傷を与えるということになる。だってそうですね、本当のお父さんでないのお父さんと言わなきゃならないと。自分のお父さんおるのにですね、なんでお父さんでなってもらいたくない人をお父さんと言わないか。ただそれも敏感に感じて、その新しいお父さんの人なんか子供を嫌いということに怒ってしまうわけです。まあ、そういうふうにですね、簡単にそういうこの世でそんなことをしたら、この聖書的な精神に真っ向から反することをしたら、どんなことが待っているかだと。それはほとんどこの若い人は知らないからですね。そして後々まで非常に厳しいことが生じることを思い知らされるということは非常に多いわけですね。まあそういうことでここでですね、聖書は離婚っていうことをですね、これ驚くようなこと、これもモーセはですね、離縁状を渡したら離婚できると。どんな理由かは何も書いてないんです。しかしと、イエス様はいつもですね、しかしと、昔から言われてきたしかしと、私は言うという別のこと、不法な結婚でもないのにとありますが、これはこの訳がこれだけなんです。本来はポルネイアでやるポルノという語源にもなっていることで、女の人が不正な 男女関係を持つということなんですね。そういうことだけが本来離縁する理由になりうると。けどそれ以外に離婚する者はその女が別の人とも結婚しないと生きていけないから、昔女の人はみんな力仕事だったから、出したらその女の人に勧誘させることの重い罪を犯すことになる。そして離縁、まあ、誰かと離縁した女の人と結婚する人もまた勧誘することになると。こんなふうにですね、今日ではごく当たり前の離婚ということ、そしてまた別れた人がまた別の人と結婚する、それもですね、この勧誘と同じだっていうぐらい厳しい見方をしているわけです。これも今日ではごく当たり前になった。で、この当たり前と言われている中から数々の問題や不幸が生じてきているわけですね、ずっと後々まで。まあ、そういうことで、ね、社会が全体としてですね、さまざまな悪い影を落としてくるということです。で、ならどうしたらいいのか。お酒いっぱい飲む人、あるいは博打をいっぱい金をどんどん使ってしまう、もう離婚せざるを得ないではないかと、まあ、他の男や女とですね、配偶者以外の人と体の関係を持ったらそれは結婚の破壊だから、その時に限っては離婚もいいというしてもいいということは聖書にもあるわけです。でもそれ以外にもですね、人間ってのは本当に悪いようなことをする人もおるわけですね。結婚するまで分からない、めったに暴力、激しい暴力をして生まれた子供までして暴力をするとか、もうそれは内部に入った人じゃないとわからないぐらいひどい状態の場合もあると。で、本当にこれやむを得ない場合もあるということは確かなことで、どんな場合でもそれは場合でも本当に仕方がないということですね。もうそれ以上はどうしても、例えば私たちも誰かを愛しなさいって言われても、愛することでどれほどできているか、ほとんどの場合愛していないわけです。いつも背いているわけですね。まあ、それと同じようにですね、どうしてもこれはっきりした命令があっても、さまざまな理由によってもう耐え難いような状態になることはあるわけですね。だ、そういう場合は神様を許してくださいと祈って、そして離婚ということになるという、これはあり得ることだと思いますね。実際にあることです。だけどもここのようなはっきりしたことは、私たちがこの現代の社会はみんなですね、とっくに投げ捨ててしまっておるようなことだけど、その報いを受けつつあるわけです。必ずこれはこれから先の社会もこの報いを受けつつ行く、歩まねばならない。あの原発をですね、あの作ってしまったらずっとこの報いを受けないからですね。嘘をついていっぱい作っておいてしまった、絶対安全だ安全だと言ってお金でばらまいてですね、まあ、そういうふうなことで、もう後々まで、あれはですね、そのまま置いといたら、あの大変な10万年も管理しないかな放射性廃棄物は出ないんです。一遍起動して動かした途端にできるんですね。だから再起動させたらダメなわけなんですけれども、そういうふうに目先のことでそういうことをするようなことが起こります。そういうふうに本当に間違ったことをしてしまったらですね、ずっと報いを受けるということはあるわけです。それでこのことは今言ったように旧約聖書から言われているんだけど、旧約聖書さっきも言われたように姦淫ってあんまり私でも聞きたくないような言葉がたくさん出てくる。それほとんどの場合は預言書にたくさん出てくるんです。イザヤ、エレミア、ホセア、アモス、ミカソと。それの中心は何かと言ったら、イスラエル民族の霊的な姦淫なんですね。不正な関係を徹底徹底して、これでもかこれでもか言い続けておるわけです。そういうことを言い続けておるから預言者ってあまり読む人が少ないわけですね。けれどもどうしてそんなに繰り返しこれさ言われているのかといえば、神が選んだ民であっても、神による安らぎや力を知っているにもかかわらず、それでも裏切って別の神でないものを拝む、そこに行く、まあ、今日の私たちもですね、本当の真理に近づけば良いのに決まってるのに、嘘を言ったり真理とは関係のお金、不正な金であっても、あるいは欺きをやったり、いろんなことをしてしまう、まあ、そういうことと似たところが、まあ、あるわけです。それでその厳しい差別が現実に起こって、神のためであるのに、まず北部のイスラエルがアッシリアという大軍が攻めてきて滅ぼされたと。それも神に従わなかった裁きの結果だということが繰り返し書かれてあり、そして残った南のユダ、 これが今日のイスラエルの元にもなって、そこからまあキリストも生まれたわけですけども、そのユダも繰り返し繰り返し他の神でないものを拝んだり一番大事とすることですね、そんな人はダメって言われていたのに、それを犯し続けて警告もいっぱいされたのにそれを踏みに行ってきた。そこで神様はですね、厳しい裁きを与えで、バビロンの大軍が攻めてきて、エルサレムの町も破壊され、たくさんの人が死に、そして多くの人たちが1500キロも離れたバビロンという都市へ連行されていったわけです。そこで半世紀もですね、捕囚としての生活をすることになったわけですね。そこで、それでもですね、そのために同時に言われているのが、一貫して悔い改めよと。どんなに罪を犯しても犯しても悔い改めるっていうのは、個々の罪をある悪かったんではない、無数にあるからです。ですね。いや、そんな犯してない人は、例えば自分の家族や職場や近所の人ら、一人一人どれほど祈ってきただから、良いことがあるようにと。新聞で悪いことが載ったと、地震災害でも、その人たちの心は祈っただろうか。祈ってないところみんな罪になるわけですね。そういうことまだ数えたら、罪を犯してない人は誰一人いない、毎日犯していることです。ですから、その罪を悔い改め、ここを思い出して悔い改めるんじゃなくて、心の方向そのものを神に転換しなさいっていうのが、旧約聖書の悔い改めと訳された言語の意味、シューブという、英語で言えばリターンとターンですね。ターンしなさいと、神様の、そうしたらそれが許されると。そしてまた少しでもそれを犯さないような力も与えられると。で、その祝福も言われているんですね。預言書というのは、その厳しい警告とともに、常にともにですね、悔い改めたら豊かな祝福があるということは言われ続けているわけです。そして旧約聖書の中にはですね、その神様の背き続ける人々に対する愛というものを、自分の身をもって、体得するために特別にある預言者は選ばれた。それがですね、ホセア書です。ホセア書、ホセア書の一章というところですね。ホセア書の一章の一番最初のところから書いてあります。1403ページ、ホセアの一章の2節、1403ページ、ホセア書の一章の2節、ホシア、ホシュアって救いというヘブライ語なんですね、名前ですか。1403ページ、ホシア書の1章の2節、1章の2節ここのように、これも本当に驚くようなことです。このホセアという預言者は、今からですね、2700年余りも前なんですよ。2700年、もちろん日本では一切の文章も何も書いても残ってない、文字もなかったから。こういうふうな非常に深い真理も2700年以上も前からすでに言われた。何かというと、言って淫行の女っていうのはですね、これ実際にこういう男女関係で間違ったことをしたら、そういう女を結婚しようというわけ、女と。それは何でかって言ったら、この国は間違った神、霊的に結びつこうとして、本当の神様を捨てていると。その神様の苦しみを実際に知った上で警告をしようとしたらダメっていうことですね。そのように神様がですね、どれほどか人々を背く背くする人々を愛しているか、それを知るためにですね、苦しみと痛みを持って愛し続けると、それを知るためにホセアはわざわざこの汚れた女と結婚するということに言われているわけです。こんなことはちょっと考えられないようなことですね。そのように一方では厳しい裁きがあると言いながら、他方ではですね、このような深い痛みを持って神様が人々、背く人々を愛してきたわけです。 その愛が実際に分かる、神様の痛みが起こって愛が分かるために、ホセアはそんな経験を、まあ、しなさいと言われたというんですね。これがホセア書の大きな、まあ、テーマにもなってるんですね。背き続けるために厳しい裁きもあるけど、一方では絶えず方向を転換しなさいと、私の方に方向を転換しなさいと、そうすれば祝福があるという、それがですね、この2章の16から、その希望、ホセア書の2章の16からですね、立ち返ったならこのようなことが与えられるという希望が記されているわけです。2章の1405ページ2章の16ですね。彼女っていうのはイスラエルの民のことを言ってるわけです。イスラエルの人々は女性イメージ、ヘブライ語で女性イメージだから彼女という訳になっていますが、苦悩の民を希望の門として与える、そして人々は私に正しく答えるようになると。そして18、その日が来たら主が言われると、あなたは私を我が夫と呼ぶと。あなたってこのイスラエルの民なんですね。民が背きしていたのが、ある時が来たらですね、神様のこと本当の夫だと、会員状態ですね、不正な状態から本当に立ち返って、神様こそ自分の一番の魂の深い結びつきの存在だと、我が夫だというようになると。この2700年も前からですね、神様こそ本当に私たちは魂が結びつく真の夫だという言い方が古くから書かれてあるわけです。ですからこのことをイエス様もこういうふうに例えられたですね、新約聖書の他のところでも。その後もちょっと見たら分かります。その日には野の獣、20節、空の鳥、土や青物、そういうものとも契約、完全な兵は弓も剣も戦いも断たれるような、遥かな神様の定めた時に、そういう世界が霊的にも確かに与える、私たちの心の中にですね、本当の神様の幸い祝福の霊が注げられたら、心の中で絶えず誰かをやっつけようとしたり、また傷をつけたり、そういう心の中の戦いが消えるということも暗示しているわけです。そして22節で、言ってるように、ちぎり、婚約関係というですね、ここでも夫婦関係、神様とそれを立ち返った人たちの深い霊的な婚約関係、まあ、こんなふうにですね、背き続ける厳しい神様の裁きなんて、こういうこともですね、旧約聖書、ほとんどの日本人は知らないものだから、旧約聖書、ユダヤ人の宗教だ、裁きの宗教だ、厳しい宗教だ、そのことばっかり表面的なことを言ってる、もう繰り返し私も見てきたですね、新聞で学者であってもこんな程度のことを言ってるわけです。本当にこの、まあ、日本は一般的にですね、こういった聖書の全体としての深さ、広さ、奥行きっても知らないまま、残念なことにですね、はい。でこの3章にももう一回、3章の一節ももう一遍書いてありますね。これはテーマだから、ホセアの3章の一節にも、神の愛による回復があるんだと、主は再び言った、生け夫に愛されなかった寛因する女を愛しよと。これはイスラエルの人々が他の神々に顔を向けてなお愛されるよと、他の神々に向けてしてもなおもそういう人を愛するという、神様の愛本当に果てしがない、私たちだったら一遍日本を裏切られたり嘘をつかれたらですね、なんかもうあの人と嫌だっていう気持ちが起こってしまうだろうと思うんですね。あんまり見たくもないとかですね、まあ、そういうような私たちは惨めな存在なので、だからこそ助け救いがいるということを繰り返し言ってるわけです。で、このように、最終的に私たちが今日のところであるようにですね、正しい男女関係を守ろうとしたら、自分の力だけはとても足りない。それで神様からの力 これ聖霊、聖なる霊いただいたら初めて、さっき書いたようにですね、間違った思いで見るということも徐々に確実に少なくなっていくと。たくさんあったものでも少なくなる。そしてむしろ祈りを増やしされていく、祈りという気持ちが増えていくというわけですね。間違った気持ちだけはどうか神様こういう気持ちを除いてくださいというような祈りに次第に霊的な力が増やされていくと。で、こうしたこの神様との霊の結びつき、結婚関係なされて初めて私たちはそういった常識的な誰でもが犯してしまうところから少しずつ脱却していけると、そういうことで神様との最終的な関係、イエス・キリスト様との関係が結婚関係に例えられていると、それがこの、新約ではエフェソ神というの手紙の5章の最後に書いてあることです。エフェソの5章の最後、エフェソの5章の最後、5章のこれはまず5章の21節からずっと書いてあるんですが、5章の一番最後のところ分ですね、あの21節から、5章の21節から、ここで言われているようにですね、夫と妻は互いに使い合うというので一方的じゃないわけですね。前からこれも繰り返しませんが、それで最後のところ31節ですね、人は父と母を離れてその妻と結ばれて一つになる。この神秘という言葉ですかって、ミステリオンというギリシャ語です。これはキリストと信じる人々、教会っていうのは建物ではなくて信じる人々という、エクレーシアっていうのは建物を意味していないんですね。迫害の時代には建物なんか全然なかったわけです、何百年も。教会といった、これ中国の訳で建物のように思い出しますが、決して建物を意味することは聖書では全くないですね。集まりというで、我々のところもキリスト集会と集まりというわけですね。キリストと信徒についてというわけです。夫婦の関係を互いに愛する、神様キリスト様と信徒の関係もそうですね。信徒もキリストを愛する、キリスト様も私たちを愛する、互いに使える。イエス様も私たちのために死んでまで仕えてくださった。だから私たちもイエス様に仕える。で、イエスキリスト様は唯一の主である。それと同じように夫婦関係も究極のあり方はずっとですね、たとえ相手の夫の相手が悪くなっても、あくまで敵を愛しようというのはそれいうと身でもあるというわけです。家の中の家族一番の敵になるということはあり得るわけですよね。夫なり妻なり子供なりが最も苦しい痛みを感じるということもあり得る。その時に今敵をも愛するという、そういうことで神様に必死に力をいただいてですね、その苦しい状態を乗り越えていくという、さっきのように背きするものを絶えず神様を愛し続けたようにと、そういうある意味でこれ非常に厳しい道であると。もう悪いことを家の中で暴力やって、そんなことどうして耐えられるかということはありますけども、それでも本当のあり方はそれに耐えてキリストを必死で見ていくことだ。そしたらそれを超えていくことができるし、神様が愛と変えてくれるように必死で祈り続けるというわけですね。でも、それがさっきも言いましたように人間の弱さで、愛し合いなさいと言ってもたった一人や二人の人でも愛することはできないほど弱いものだから、どうしても耐えられない時、仕方がないわけですね、限界。そういう時に最終的に離婚した上で神様に許しをねあって、そこから新しい命をもらって、相手の別れた者に対しても祈り続けていくというですね、そうしたことが求められているということです。はい、この問題に関してはそういうふうに旧約聖書、新約聖書、いろんな箇所に結びつくもので、ちょっと見ただけではですね、こんな目で悪い思いで見たらいかない、これはもう死刑みたいになるんだぞとかいう、こんなとこ読みたくね、パッと 考えもしないんだけど、これは全体的に非常に大事なことになっているんですよね、聖書では。まあ、そういうことで、この聖書の思いということをですね、私たちも少しなりとも受け取りたいと。そのために神様の力をいただかないとできないので、神様から絶えず新しいものをいただきたいと願うわけです。これは結局だから、神を愛し隣人を愛するところに尽きると言われたようにですね、妻や夫が悪く、これも隣人、たまたま出くわしてみんな隣人、その人は嫌い好きとか言って入り組みしないで、誰にでも良いことを祈る、願うというのが私たちの最終的な在り方だという、非常に高い標準が言われているので、私も誰でもできない、誰もできないからこそ祈って、少しなりとも力をくださいとすると、こういうこと本当に私も何十年も信仰を持ってても、あ、もうできてますよと本当にないから思います。その許しの道があるということだからこそ福音だというわけですね、幸いの訪れだと思います。はい、以上です。